あなたは未来に大きな希望を抱いていた。冒険者となり、世界中を旅し、地位と名誉を築き、そして女の子にモテるのだ、と。野望は大きい方がいいと教えてくれたのは、父親だったか、学校の先生だったか、あるいは顔も知らぬ本の著者だったかはもう覚えていないが、何かを始めるきっかけというのは、大体そんなものだろう。特に、異性にモテるためという動機は、年頃の少年にとっては大きいものだ。吟遊詩人を目指す幼馴染に先を越されたのは悔しいが、旅先で再会したら、パーティーに加えてやらないこともない。あなたはそんな風に、未来は明るいものだと信じてやまなかった。いざ冒険者になろうと思い立っても、勝手に冒険ができるわけじゃない。中にはそういう冒険者もいるらしいが、冒険者登録をしていない者は、ただの不審な放浪者として扱われてしまう。登録情報は、大陸内のすべてのギルドで共有され、発行されるギルドカードを提示しないと公開されない情報も多い。登録さえしてしまえば、仕事の斡旋も、パーティーメンバーの紹介もしてくれるのだから、登録しない手はない。ギルドに足を踏み入れたあなたは、あたりを見回し、受付カウンターを探す。夕方という時間も関係しているのだろうが、バーカウンターには、たくさんの冒険者が談笑しており、その中には、あなたが憧れていた有名な女冒険者の姿もあった。不自然にならないよう、できるだけスマートに、女冒険者を視界の隅に捉え、勇気を奮い立たせるあなた。いつか彼女と一緒に冒険ができたら。夢は膨らむ一方だ。迷子かしら。女冒険者に夢中になるあまり、前を向いていなかったあなたは、すぐ近くから冷たい声をかけられ、大げさに肩を震わせる。そちらに視線を向けると、憧れの女冒険者とはまた違った美しさの女性が、あなたを見下ろしていた。ボディーラインのはっきり出た黒のドレススーツに身を包み、大きく開いた胸元からは、インナーなのか、それとも、下着なのか、判別のつかない白のレースが覗いている。その姿に目を奪われたあなたは、無意識に喉を鳴らしてしまった。高いヒールを履いているところを見ると、冒険者ではないようなが、彼女は魔術師や踊り子の類なのだろうか。迷子なら、帰り道はあっちよ。ぶしつけにも、上から下まで見とれていると、彼女はもう一度、迷子、と口にする。あまりの美しさに忘れていたが、子供扱いされたことに気づき、あなたは一歩前に出る。へえ、冒険者登録に？悪いけれど、お子様はお断りよ。ギルド中に響き渡るような声で、ギルドに来た理由を宣言したあなたは、出花をくじかれた。それだけならまだしも、公衆の面前で、恥をかかされてしまった。いくら美人だからって、失礼にも程がある。文句を言ってやろうと、もう一歩踏み出すと、彼女は受付カウンターの中に回った。このギルドの受付は私が担っているの。私がダメと言ったらダメなのよ。ここは、子供の来るような場所じゃないわ。暗くなる前にお家へ帰りなさい。子供と連呼され、恥の上塗りをされ、あなたは全身が熱くなるのを感じた。握った拳を振り上げるのは簡単だが、言葉で攻撃してきているとはいえ、相手は女性。物理攻撃ならまだしも、精神攻撃に対して暴力で反撃をしては、男が廃る。あなたは目をつむり、深呼吸をした。溢れる怒りを落ち着かせ、もう一度宣言する。自分は、冒険者登録のために来たのだ。 受付嬢は片眉を上げ、面白くなさそうに声を漏らしながら一枚の用紙を取り出した。冒険者登録をするための申請書だ。そこまで言うのなら、まずはこれを書いてもらおうかしら。上に通すかどうかまでは約束できないけれど。差し出されたペンをあなたが受け取ると、受付嬢はカウンターに肘をついた。強調される胸の谷間に視線を奪われそうになったが、そんなことが受付嬢にバレればまた鼻で笑われるに違いない。そう思ったあなたは折れそうなほどの力でペンを握り、書類に目を通すことにした。名前、年齢、身長と当たり障りのない項目が並んでいる。特技や強み、弱みも正直に書く必要があるだろう。自分を客観的に見るのは冒険者として大切なことである。慢心していては倒せるモンスターも倒せない。あらあら、冒険者登録に来ておきながら手持ちの武器も得意な魔法もないの？一体どうやってモンスターを倒すつもりかしら。それともあなたがなりたいのはモンスターを倒す冒険者じゃなくて、モンスターにお金を配って歩くボランティア？記入途中の書類を盗み見た受付嬢が嘲笑うように声に出すと、近くにいた屈強そうな冒険者が酒を吹き出した。あなたはチラッと視線を走らせ、憧れの女冒険者を探す。いた。どうやら女冒険者の耳には届いていなかったようで、胸をなで下ろして書類に向き直る。剣、弓矢、それとも銃？あなたの武器は、なーに？馬鹿にしているのを隠しもせず、まるで子供のままごとに付き合ってやっているかのように、受付嬢が言葉をつなげる。その度に集中力を持っていかれるが、あなたは必死で抑えた。冒険者には忍耐も必要なのだ。チャチャを入れられながら、ようやく書き終えると、受付嬢は隅から隅まで目を通す。荒探しでもしているようだ。しかし、あなたの予想に反し、受付嬢は、と、やけに色っぽくため息を吐くと、垂れてきていた髪を耳にかけながら、まっすぐにあなたを見つめた。いらっしゃい、試験場に案内してあげるわ。書類選考は突破したようだ。あまりの嬉しさにあなたが声を上げるより早く、釘を刺すように受付嬢が付け加える。私に一撃でも入れられたら、あなたが冒険者となることを認めてあげましょう。にんまりと笑う受付嬢を見て、あなたの背筋に冷たい汗が伝うのを感じた。彼女のジョブが先の推測通りに踊り子ならば、素早さはあれど攻撃力は低いはずだ。魔術師ならば増えてではあるが、逆の属性の呪文で応対するしかない。膝の震えは武者震いだと自分に言い聞かせながら、あなたは受付嬢の後を追って奥のドアをくぐった。試験場とは名ばかりの、まるで闘技場のような空間が広がっていた。ギルドで流行っている賭博というのは、おそらく冒険者同士を戦わせてのものだろう。どれでも好きなものを使っていいと言われた武器を眺めて、あなたはため息を吐く。剣ならば多少は振り回せるが、弓矢も銃も使いこなせないのだ。自分の体格でも扱えそうな細身の剣と頑丈ながら軽い盾を選び、あなたは試験場に繰り出した。武器と防具はそれでいいのかしら。高らかに嘲笑うように話す受付嬢は、武器はおろか防具もつけていなかった。体にぴったりと張り付くようなドレススーツでは動きにくいだろうに、着替えすらしていない。それどころか不安定な高いヒールを履いたままだ。勝てる。 あなたは確信した。受付嬢が踊り子だとすれば、足を狙えば転倒させられる。魔術師だとしても、動きやすい服装の自分にこそ勝機はあると見た。ギルドに足を踏み入れてからの数々の非礼を詫びさせる時が来た。彼女を打ち倒し、ひざまずかせ、ごめんなさいと言わせてやる。きちんと反省できたなら、自分のパーティーに入れてやらないこともない。態度こそは大きいが、受付嬢が美人であることに変わりはない。まばゆい未来を想像し、あなたは剣の束を強く握る。こんなにも鮮明に思い起こせるのだから、これは予知夢の類であると疑いもせずに。さあ、どこからでもどうぞ。余裕しゃくしゃくといった様子で、受付嬢が腕を広げた。どこまでも勘に触る態度だ。どちらが上なのか、しっかり分からせる必要がある。そうそう、言い忘れていたけれど。今にも駆け出そうとした時だ。受付嬢は顎に人差し指を添え、記憶をたどるような素振りで言葉を発した。そんなものはお構いなしで攻撃を仕掛けたかったが、相手はあくまで試験官。言葉に耳を傾けないわけにはいかない。ルール違反で失格などと言われてはたまったものではない。もったいぶっているのか、じらしているのか、なかなか言葉をつなげない受付嬢に苛立ちを覚え始める。心理戦かもしれないと気づいた時にはすでに遅く、すっかり受付嬢のペースにはまっていった。今はギルドの受付をしているけれど、これでも昔は冒険者だったの。それまでのクールな印象を覆すように片目をつむり、茶目っ気を出してウィンクする受付嬢。しかし、あなたは見とれている余裕などなかった。都会育ちの踊り子か魔術師ならばと思って立てていた戦術がぶち壊しになったのだ。元冒険者というからには、実戦経験だって豊富に違いない。一見すると手ぶらの女性にしか見えないが、体のラインにぴったり沿った服のどこかに武器を隠し持っているのか。いや、攻撃系の魔法が得意な魔術師という線も捨てきれない。視界が揺れていることに気づき、何事かと思えばあなた自身が震えていた。呼吸は浅く荒くなり、冷や汗が止まらない。ただでさえ態度の大きな受付嬢だ。容赦ない攻撃を仕掛けてくるに違いない。あなたは認めざるを得なかった。これが武者震いではなく恐怖なのだと。しかし認めたところで状況は覆らない。受付嬢に一撃を入れて冒険者として認めさせるか、尻尾を巻いて逃げるか。答えは当然、受付嬢に一撃を入れて冒険者として認めさせる。あなたは覚悟を決めると、汗で滑る手で剣を握り直し、走り出した。自分自身を鼓舞するために大声を上げ、受付嬢へと向かう。涼しげな微笑みを崩してやるという一心で剣を振り下ろすも、数秒前まで受付嬢が立っていた場所には誰もおらず、渾身の一撃は空を切る。あなたは受付嬢を追って力のままに剣を振り回す。あらあら、そんなものかしら。あなたが剣を振るうたびに受付嬢が挑発してくる。ギルドに足を踏み入れた時から試験は始まっていたのだろう。死亡者を苛立たせ、焦らせ、追い詰める。姑息な心理戦だ。だが受付嬢の素早さは本物だった。攻撃こそ仕掛けてこないものの、どんなに剣を振り回したところで、かすりもしない。あなたは焦り始めた。これこそが受付嬢の狙いだと分かっていながら、焦らずにはいられない。あなたの息は塔に上がっているのに対し、あなた以上の速さで動いている受付嬢は、息一つ乱していないのだ。もうおしまい。受付嬢は、心底がっかりしたように吐き出し、あなたに背を向けた。誘い込まれていると分かっていても、 このチャンスを逃すわけにはいかない。あなたは剣を振り上げる。そして次の瞬間、天井が見えた。どうしてか、硬い床に仰向けに倒れ込んでいる。口ほどにもないわね。少しは楽しませてくれると思ったのだけれど、とんだ期待外れ。倒れた拍子に頭を打ったのか、脳が揺れてグワングワンする。だが思考は正常だ。受付嬢は終わった気でいるが、まだ諦めてはいない。一撃入れたら認めると言っていたのであって、先に一撃入れた方の勝ちとは言っていなかった。未だグラグラする視界に多少の吐き気を催すが、あなたは剣を杖にして起き上がる。その姿を見た受付嬢は目を細め、口元を楽しそうに歪めた。何度やったって同じよ。いい加減に諦めなさいな。どれくらいの時間が経ったのかわからない。何度も切りかかっては、何度も仰向けに倒される。その動作の美しいこと、自分の体が倒れるまでの過程が全く見えないのである。吐き気に耐えて立ち上がろうとしていると、受付嬢が肩をすくめながらやってくるのが見えた。チャンスだと思いたいが、今は指一本動かすのだって難しい。疲労と何度も頭を打ったのが原因だろう。あなたが成り行きを見守っていると、受付嬢は自身の華奢な手を広げ、その指先にキスをした。何をしているんだと疑問に思っていると、その手のひらをあなたの下腹部に当てる。次の瞬間、言い知れぬ熱さがあなたの下腹部を襲った。奴隷の焼き印でも押されたかのような熱さだ。受付嬢の手のひらが当てられただけだというのに、あまりの熱さに油汗が出てきた。振り切るように立ち上がってみたはいいものの、下腹部の熱さも油汗も止まることはなく、あなたを蝕み続ける。頭を打った衝撃の吐き気だってままならないのだ。剣を杖にしてどうにか立っているに過ぎない。何をされたのかって顔してるわね。教えてあげましょうか。あなたのお腹に陰謀を刻んだのよ。陰謀という言葉に聞き覚えはなかった。冒険者を目指してそれなりの本を読んだにもかかわらずだ。しかし本を読んでいたところで、受付嬢が元冒険者であることすら見抜けなかったのだ。百聞は一見にしかずである。特別大サービスで無知な坊やに教えてあげる。陰謀っていうのはね、こう使うの。そう言うなり、受付嬢は指を鳴らした。その瞬間、あなたのペニスが脈動した。何が起きたのか。あなたは射精してしまったのだ。ペニスに触れられたわけでも、怪しい薬を飲まされたわけでもない。ただ腹越しに手のひらで下腹部を触られただけだというのに。強制的な射精で放心状態に陥る中で、じわりじわりと生温かいものが広がっていく下着の気持ち悪さだけが鮮明だ。射精したことによる脱力と倦怠感、そしてそれらを上回る絶望感に、あなたは膝から崩れ落ちる。散々仰向けに転がされていた床に自ら膝をついた。受付嬢をひざまずかせて謝罪させると意気込んでいたはずが、実際にひざまずいているのは自分の方である。少しずつ正気を取り戻したあなたは、あまりの屈辱に奥歯をかみしめた。この女の前でだけは一滴の涙も流さないように。あなたの男性機能は術者である私の意のままになったのよ。何をバカなことを言っているんだと罵りたくとも、こうもはっきりと力の差を見せつけられては信じざるを得ない。そんな魔術があるなんて知らなかった。だがこれはあなた自身の油断が招いた結果だ。 今日のところはおとなしく引き下がろう。修行と勉強して力をつけ、また改めて登録に来るしかない。震える足をしったして立ち上がりかけると、些細な動きだけでも下着の中の生温かいぐちょぐちょを感じてしまい、気持ちが悪い。気分がいいから、モンスターに負けたらどういう目に合わせられるか教えてあげる。受付嬢は歌でも歌うかのように言うと、もう一度パチンと指を鳴らした。立ち上がりかけていたあなたはまたもや射精してしまい、再度崩れ落ちてしまう。快感を得ているわけでもないのに、ただただ射精してしまう。射精時の気持ちよさこそあるものの、射精に至るまでの刺激が何一つなく、受付嬢の気分一つで突然射精させられてしまう。プライドなどかなぐり捨てて、あなたは謝罪しようと試みた。自分が間違っていたと認め、今すぐ帰らせてもらおう。覚えたばかりの射精を強制的に二度もさせられた後で、なかなか立ち上がることができない。生まれたての小鹿や子馬のようにプルプルと立ち上がってみると、にんまりと笑う受付嬢と視線が交わった。インマモンスターはね、こうして気絶するまで絶頂時刻を味合わせて、そして冒険者を捕獲するの。パチン。あなたにとって悪夢でしかない音が響いた。3回目の射精だ。しかし、あまりに短時間に射精させられたせいか、精液は数滴程度しか出なかった。だというのに、出ない精液をどうにか絞り出そうと、ペニスが必死に脈動する。自分の体が自分のものではないような感覚。立ち上がりかけていた膝はあっけなく崩れ、あなたは身もだえする。こんな苦痛は初めてだ。流行り病にかかり高熱を出した時だって、今ほど苦しくはなかったように思う。意味のないうめき声しか出さない口を閉じ、唇を噛んで耐える。両手で股間を覆う仕草は、ひどく滑稽だろうというのが、かろうじて冷静な意識の片隅で分かった。冒険者になることを諦めるなら、その陰謀を消してあげる。リズミカルに靴のヒールを鳴らして近づいてきた受付嬢は、勝ち誇ったようにあなたを見下ろす。いや、見下すと言った方が正しいだろう。倒れ伏したあなたと、それを見下す受付嬢の構図は、敗者と勝者のそれだった。しかし、現実と向き合ったことで、あなたの決意が復活する。生半可な気持ちで冒険者を目指していたわけではない。時には敗北することも知っていた。敗北を乗り越えてこそ、真の冒険者となれるのだ。下半身の違和感は到底忘れられるようなものではなかったが、あなたは立ち上がった。もう先ほどまでの震えはない。しっかりと、二本の足で床を踏みしめ、受付嬢をまっすぐ見据える。
へえ。
受付嬢は感心したように声を漏らし、赤いリップを塗った唇を下なめずりした。あまりに戦場的な姿に一瞬ぐらりときたが、相手は敵なのだと再確認し、剣を握り直すと駆け出した。強制的に射精させられたせいだろうか、それとも出ない精液を絞り出そうと未だに脈動が収まらないせいだろうか。下着がぐちゃぐちゃなのもあり、下半身がひどく重たい。しかし、あなたの心は晴れやかだった。吹っ切れたと言ってもいい。地位や名声、女を目的とするのではなく、退治している敵を倒すことだけに集中し、剣を振り下ろす。かわされた。攻撃をかわされるのは今に始まったことではない。さっきまでも一撃も当たっていなかったのだから気にする必要はない。そう、たった一撃、たった一撃入れるだけでいいのだ。受付嬢はどこにどのようにしてとまでは指定しなかった。髪でも腕でも足でも何だっていい。かすりさえすればどうとでもなる。 フェイントなどの小細工が得意ではないあなたは、ひたすら正面から立ち向かう。かわされてもその反動を生かし、ぶんぶん剣を振る。がむしゃらに剣を振るっているうちに、ついに受付嬢の間合いに入り込んだ。いける。あなたは勝利を確信した。今度こそ自信がある。この距離ならば、間違いなく一撃入れることができるのだと。あなたは剣を振る。振りをして、蹴りを繰り出した。渾身のフェイントだ。攻撃方法は問われていなかったのだから、当然、体術だってありだろうと踏んで。受付嬢は、焦るどころか、うっとりと微笑み、そしてまた、指を鳴らした。繰り出した蹴りが、受付嬢に届くよりも早く、あなたはその場に崩れ落ちてしまう。4回目だ。もう、精液なんて残っていない。しかし、受付嬢は釣り気味の目尻を下げ、何度もパチン、パチンと立て続けに指を鳴らす。陰謀が刻まれた状態で、まともに戦えると思ったの？とんでもない快楽地獄だ。こんなの知らない。あなたはもだい。のた打ち回った。それでも、快楽を逃すことはできず。飲みきれなかったよだれを口の端からだらだらと垂らしながら、動物のような声でうめく。出すものがないペニスは、脈動を繰り返す。もはやそれ自体が快楽となっていた。ぐちょぐちょで、ぐちゃぐちゃで、ドロドロの下着の中でペニスはビクビクと震え。揺れて、下着にこすれて快感を呼び起こす。一体何回、受付嬢が指を鳴らしたのか。もう定かではない。あなたはただただ強制的な快楽に脳を焼かれ、最後の一滴まで出し切ったはずの精液を、さらに何とかして絞り出そうと腰をヘコヘコと動かすしかできない。とっくに枯れ果てた精液を繰り出そうとペニスは脈動し、睾丸は震え、肛門は、呼吸をするかのようにヒクヒクとうごめく。男性機能がフル稼働し、下半身全体がポンプとしての機能を果たそうとして、弛緩と収縮を繰り返す。絞り切った雑巾をさらに絞り上げられるような快楽地獄に、あなたはついに、もうやめてと懇願していた。今、何か言ったかしら？喘ぎ声がうるさくて聞こえなかったわ。聞こえていただろうに、受付嬢はわざとらしく耳元に手のひらを寄せる。あなたは声を絞り出し、もう一度、もうやめてくださいと叫んだ。そして、精液にまみれたズボンと下着を脱ぎ捨て、脈動し続ける自身のペニスを両手で握り、おちんちんのビクビク止めてーと懇願する。涙と鼻水。よだれで顔はぐちゃぐちゃになっている自覚があったが、そんなことを構っている余裕はない。全身が性感帯になったように、快感を拾ってしまう。そう。受付嬢の冷ややかな視線さえも、あなたを感じさせるには十分すぎるほどだった。まるで、お仏でも見るかのような視線を投げかけられた瞬間、あなたは言い知れぬ解放感を味わう。精液とは違う。サラサラしたものがペニスから勢いよく吹き出したのだ。そのまま、また床に倒れ込み、遠のく意識の中で、受付嬢が自身の顔を手の甲で拭うのが見えた。この私に一撃。よくも。受付嬢は、わなわなと震え、あなたを睨みつける。しかしあなたにはもう反論する気力も、反撃する体力もなく、重たく降りてくるままに、まぶたを閉じた。